今日も一人ですよ。今日ね、レントルさんとね、ラジオ撮ろうやって話をしたんですけど、急遽都合が悪くなったということでね、家帰ってきて、今、夜の11時ぐらいですか、嫁と子供寝静まった家で、一人でラジオ撮っております。スロースレディオはこのようにして、毎週更新されております。それでは始めていきましょう。スロースレディオのお時間です。はい、というわけで、どうぞ、マイスキーです。よろしくお願いします。一人で、できるものという形でね、やらせていただきたいなと思ってるんですけど、一人でね、ラジオ撮るの僕嫌いじゃないんですけど、いかんせんね、僕が喋るとね、レンタルさんの教え子さん方にね、非常に評判が悪いというお話を伺いまして、それはいかんと。やっぱりね、聞いていてね、あ、面白いなとか、また聞きたいなって、思えるラジオにしていかないといけないなというふうに思いましたので、今日はもう自由に喋るのをちょっと一回諦めてですね、メールを読んでみようと思ったんですけども、これメールが来ないんですね。来てないんですよ。劇的に来てないんですよ、今のところね。劇的に来てないっていうことは、つまりゼロ通なんですけども、ということなんで、もうメールくれという話をですね、直接個人に、しまして、ツイッターのフォロワーの方をですね、ちょっと声をかけてですね、ラジオ撮るからちょっとなんか質問してくれということを、もう最悪ですよね、こんなラジオね。そんなラジオが過去あっただろうかって感じなんですけど、ちょっとやらせていただいて、そしたらもう本当に、協力的な方でね、わかりましたっていうふうに言っていただいたんで、そんな人に支えられて今日のスロースレディオ、お送りしていきたいなというふうに思いますけれども、ちょっとね、ラジオでも聞き忘れたんで、ね、匿名さんなんですけど、質問いただきました。ライブの時の曲の乗り方講座を教えてください。この曲はこういう合いの手を入れてほしいとかありますか、という質問いただきました。ありがとうございます。ライブの時の曲の乗り方っすか。僕らね、もう13年ぐらいバンドやってますけど、持ち曲が13曲ぐらいしかないですね。どんだけ曲作ってねえんだって話なんですけど、まあその中でも比較的ね、比較的、の皆さんに聴いていただいている曲だと、やっぱりまあドリーマーっていう、このラジオのね、オープニング曲にもなってますけども、いう曲なのかなというふうに思いますけど、どういうふうに乗ってほしいかっていうとですね、やっぱり曲を作るときに、ここはなんか、ライブでみんなに歌ってほしいよね、みたいなのを言うんですよ。まあ、ライブにそんな人来ないんですけど、でも、歌ってほしいよねみたいなのをイメージしながら作ったりするんで、そこをお話しすると、ドリーマーって曲で言うと、曲の最後の方にね、おーおーおーおーってこう歌うとこあるんで、そこは一緒に歌っていただけたりなんかするとですね、本当に嬉しいんですね、これね。びっくりするほど嬉しいんで、ぜひね、今度ね、ライブやるときね、ここみんなで歌うんだよってところをちゃんとレンタロウさんにね、わかりやすくライブ中に表現していただきますので、ぜひちょっとね、一緒に歌っていただけると嬉しいなぁなんていうことを思いますよ。はい。それ以外の曲で、こうしてほしいっていうのはあるのかなぁ。あとなんかまあ、どうなんですかね。あと、僕はあんまないんですけど、レンタルさん、まあ、ボーカルのレンタルさんがね、こういう風に歌ってほしいとか、みんなと歌いたいみたいなのが、まあ、ちょこちょこ多分あって、で、サークルオブライフってドリーマーと、もう一曲僕らミュージックビデオ作った曲があるんですけども、それも、サビのところで、レンタルさんが勝手に何ですか？MV にも、でもそんな歌い方してないし、誰に対してもそうやって歌ってって言ってないのに、そのみんなで歌う メロディーを自分で作ってその場で歌うっていうことをたまにやるんですね。あのライブに来ていただいた方でもし覚えてる方いたら、そのあの時やってあると思うんですけど、そうすると誰も知らないメロディーがをただ歌い始めるレンタロウさんと、それを一緒に歌ってほしいと思っているレンタロウさんと、何も知らない皆さんと、それを見守る俺っていう、まあ俺とかはまあ、あの、バンドメンバーですね。いうことが起こって、これ誰も幸せになってないんですね。なので、これはちょっとちゃんとですね、皆さんにお伝えして、こういうふうに歌ってくれたら嬉しいよと。いうのをやっていかないといけないんですけど、そこがちょっとまだできてないので、そうやっていきたいなというふうに思いますね。はい。このところでよろしいでしょうか。一緒にね、歌っていただけるところは一緒に歌っていただきたいというところですね。あとはもう本当に、皆さん自由にね、楽しんでいただければいいなと思いますよ。はい。あとそうだな、あとラスティーグローリーって曲があるんですけど、僕らの、かなり初期に作った曲があるんですけど、そこの、一部をね、楽器隊の、楽器隊って要するにボーカル以外ですよ、の立ってる人たちは、こう、動きを合わせるみたいな、いうことをもうずっと言ってるんですけど、これがなかなか、伝わらないというかね、いうのがあって、まずレンタルさんがそこで動き合わせてくれなかったりすることもありますし、そうなってくると当然見てるお客さんもおやおやってなっちまうので、まずはね、お客さん来ていただいてるお客さんにこういった歌ってほしいとか、こういう風に盛り上がってほしいとかっていうのの前にね、意思統一をスロースというバンドの中で、しなければいけないなということに喋りながら気づきましたので、この場をお借りしてお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。はい。ということでね、質問の答えになってたでしょうか。またね、メール送ってくださいね。はい。どうも本当に、急なお願いにもかかわらず、お答えいただきまして、質問を送ってくださいまして、どうもありがとうございました。はい。それからもう一つね、みんな大好き、清水くん。スロースのね、初代ベーシスト、清水くんにですね、ラジオ撮るから、なんか、質問くれやっていうことを先ほど LINE で、お送りしましたところ、すぐに、LINE を返していただきまして。ですね。もう私が無駄毛処理の話をね、ずっとしてきましたので、もうその話一筋で言ってほしいという、そして今日のテーマは、眉毛を整えるおっさんはありなのかなしなのか、それからひげの永久脱毛はありなのかなしなのかということで、テーマいただきました。清水さんありがとうございます。眉毛のを整えるおっさんってありなんじゃないの？ダメなの？眉毛整えますけど私もダメなのかな。なんかだってそうか、大学生ぐらいの子とか、まあ、高校生もそうなのかなぐらいの方が眉毛整えますよね、きっとね。抜いたり切ったりするじゃないですか。でそれってなんていうの、かっこよくありたいとか、モテモテたいとかいうやつだと思うんですけど、今年5なんですけど、私とレンタルさん35ぐらいになってくると、その別の意味になってきて、眉毛がね、ビョーンってこう、なんていうの、そんな伸びる必要あるみたいなぐらい伸びるやつとか出てくるんですよね、ちょいちょい。でそうなってくるともうなんかあれみたいな、なんかもう抜かないと恥ずかしいんですよね。でこれは究極、たまにその電車乗ってったりとかしておじいちゃんとか乗ってるじゃないですか。そうするとおじいちゃんの眉毛ってめちゃくちゃ長かったりするじゃないですか。あれの走りが35歳ぐらいから始まるんですよ。なのでもう整えないと眉毛をね、あっという間におじいちゃんになってしまうような気がしていて、まあ、それはねやりますよ。だからそれはやりますし、それやらないとダメなんじゃないかなって思うんですけどね。だからまあイメージが違いますよね、若い頃の眉毛を整えるのと今というふうに思うので、全然やってていいんじゃないかなという。でヒゲの永久脱毛はね、でもね、コスパいいんじゃないかな。コスパいいっつうのは、ヒゲってまあ結局毎日剃るんですけど、まあめんどくさいんで、 それにかける時間っていうのをゼロにできるっていうのは全然ありなんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんだろうね。やったことないからね、永久脱毛ね。ちょっとやってみてほしいですけどね。レンタル先生やってもらえますか。あ、でもレンタル先生たまに昔ヒゲ生やしてたりしてたんですけどね。ちょっと永久脱毛いいんじゃないですかね、全然ね、と思いますけど。無駄毛の処理ってね、結構このぐらいの年になってくると本当にね、死活問題なんですよね。で、俺鼻毛の話したっけな、鼻毛の話何回かしたと思うんですけど、鼻毛がねバンバン生えてくるんですよ、マジでびっくりしますよ、大人になるとね。ほんで、なんていうの、鼻の中からピョロンって出てるよっていう言うんやなしに、もう鼻のなんていうの、外っていうかさ、そのもうなんていうのかな、縁っていうかさ、見えてるとこ、その鼻の中じゃなくって、鼻の穴のね、この入り口のところとこから鼻毛生えてくるんですよ。そしたらもう生えた瞬間鼻毛出てるみたいな感じになるんで、その奥の方からビューって伸びてきて鼻毛出てるよとかじゃなくて、もう生まれた瞬間デビューするみたいな感じなんで、それはね、もう抜いていかないといけないんですよ。伸ばすわけにいかないんで。そうすると、その鼻のね、穴の入り口のところのね、毛をちょいちょいちょいちょい抜いていくんですよ。これまあまあしんどくて、いう作業が、35歳になってね、結構頻繁に行われてきまして、で、これがね、もう10年ぐらい経つとですね、今度耳毛が生えてくるんですよね。で、おじさん何言ってんの、耳に毛なんて生えないでしょって思うかもしれないですけど、耳が生えてくるんですよ。このさっき言いましたけど、電車の中でね、おじいちゃんとか、電車の中のおじいちゃん、俺見すぎだな。電車の中のおじいちゃん見つけて、耳のとこ見てください。耳のね、穴のね、なんていうの？穴のさ、ちょっとエラみたいなってとこあるじゃないですか。ピョコンって。そこから毛生えてる人は、まあまあいるんですよ。で、まあまあいて、だけど、ほんと耳の穴の中から、稲みたいに生えてる人もいるんですよ。耳毛が。もう、だから、人間ってすごいよね。そんなとこから毛、生やしてどうすんのってとこに入るんで、それに抗ってね、生きていかないといけないし、そのためにはやっぱ眉毛だろうがなんだろうが、必要な時には、処理してね。行かないといけないんでね、これ聞いてる若い、高校生大学生の皆さんはもうそんな話ばっかやなと、もう丸介さんの一人ラジオひどいなと思ってらっしゃるかもしれないですけど、10年待ってください、10年15年ぐらいかな、10年15年して思い出してください、このラジオ。うわ生えてきたわって思うので、はい、足の甲とかね、そういうの生えてくるんですよ。足の甲なんかに毛生えてどうすんねんって思うんですけど、生えてくるんですよ。で、これはね、別にでも、そうなんで、足の甲なんて人に見られることほとんどないんで、別にいいんですけど、足の甲を着て、その後、眉毛ピーン、出てきて、で、鼻毛の、わけわからんところから鼻毛生えてきて、耳が生えていくっていう、こういうね、順番でね、イラン毛が生えてきますんでね、今から準備って言っても何もやることないですけど、していっていただきたいなというふうにね、思いますよ。清水さん、こんなラジオでいいんでしょうか。どうもメールありがとうございました。はい。あとね、でも実はね、清水からもう一個ね、メール来てまして、メール中か、LINE 来てまして、何時だかな。ですね。最近本とか昔の漫画とか読んで、それを嫁とか子供と共有したいんだけど、全く食いついてこない。これどうしたらいいかという話題なんですね。これは、ちょっと何言ってるか私によくわからないんですけど、要するに、奥さんとお子さんがですね、話を聞かないということなんで、これはどの父親も通る道なんでしょうね、きっとね。はい。 子供、嫁、冷たいみたいないうところに清水さんが差し掛かっているだけの話だと思いますので、たくましく生きていっていただきたいなというふうに思いますけれども、まあでもね、俺もそうなるわけじゃないですか。今娘小さいですし、お父さんお父さんですけど、もうね5年もしたらどんどんどんどん難しくなっていきますし、嫌われていくんやろうなと。僕みたいな親父なんかね、もうあっという間に嫌われることはもう目に見えてますから、そんな中ね、頑張っていきたいなという準備を今からして、鼻毛を抜いて耳毛を抜いて、やっていく所存にございますのでね、あとたまにギター練習してね、かっこいい親父に、なっていきたいなというふうに、思いますのでね、これからもね、どうぞよろしくお願いいたします。今日のスロースレディオいかがだったでしょうか。やっぱね一人で喋るとねダメだわ、うん、やっぱレンタルさんがいないとこう愛の手がないんでね、来週もねもしかしたら一人かもしれないんですけど、我慢し聞いてくださいね。はい、そんなわけで、あとレンタルさんの話したいな、ちょっとな、もうでも結構喋ったな。じゃあ来週します。レンタルさんと働き方改革っていうね話を気が向いたら来週しますし、レンタルさんと合流できたらレンタルさんとしてみようと思います。それ以外にもね、レンタルさんと本当今日やりたかったのは、コンビニのおでん何が好きか対決っていうのを、どうでもいい話をしたかったんですけども、それも来週以降に、やっていきたいなというふうに、思いますのでね、こんな身のないラジオを来週も楽しみにしていていただけますと心幸いでございます。以上です。また聞いてね、メールくださった方本当にありがとうございました。皆からのメールもお待ちしてます。必ず読みます。じゃあね、マルスキーでした。バイバイ。